皆さんこんにちは。3月の中旬に入ってだいぶ春らしい日が増えてきました。ただ花粉症を持ってらっしゃる方はこれから大変かなというふうに思います。どうかお大事になさってください。さて今日は福音のまさにど真ん中とでも言える、キリストイエスの十字架の贖いによって罪人である私たちが、神の恵みによって義と認められるということを、ローマ人への手紙を通して、ご一緒に味わってみたいと思います。礼拝の時にもお読みしたのですが、ローマ人への手紙の3章の21節から24節というところを、もう一度お読みさせていただきたいと思います。しかし今や律法とは関わりなく、律法と預言者たちの書によって明かしされて神の義が示されました。すなわちイエス・キリストを信じることによって信じるすべての人に与えられる神の義です。そこに差別はありません。すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができず、神の恵みによりキリストイエスによる贖いを通して与えなしに義と認められるからです。この短い箇所の中でも、律法、神の義、贖いなど、普段私たちが使わない、馴染みのない言葉が出てきますので、それらを確認しながら見ていきたいと思います。まず律法という言葉が出てきます。律法とは何でしょうか。神によって与えられた人が守り行うべき戒め、掟であります。出エジプトの後、イスラエルの民が荒野をさまよっていた時にモーセを通して与えられた十戒がその中心を成しています。出エジプト記の20章というところにこの十戒が記されていますので、後で目を通していただければ幸いです。律法はこれらの戒めを守る者には祝福と報いを、破る者には呪いと罰を与えるという神から人に与えられた契約であり、イエス・キリストによって与えられる新しい契約と対比して古い契約とも呼ばれました。聖書は旧約聖書と新約聖書からなっていますが、旧約は古い契約、新約は新しい契約を指しています。律法には文字で記されたトーラと言われる文書以外にも様々な口伝えによって継承されたものがあり、時代とともにその量は膨大なものとなっていきました。しかしこうしたたくさんの戒めからなる律法の全体はたった2つの命令に要約できるとイエス様は言われました。その箇所を見てみたいと思います。マタイの福音書の22章というところをお開きいただけたらと思います。新約聖書の47ページになります。マタイの福音書の22章の35節からお読みをいたします。そして彼らのうちの一人、律法の専門家がイエスを試そうとして尋ねた。先生、律法の中でどの戒めが一番重要ですか。イエスは彼に言われた。あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くしてあなたの神、主を愛しなさい。これが重要な第一の戒めです。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという第二の戒めもそれと同じように重要です。この二つの戒めに律法と預言者の全体がかかっているのです。イスラエルの民は この律法を正しく守ることができたのでしょうか。そうではありませんでした。先ほどお読みしたローマ人への手紙の3章のすぐ前の箇所、20節というところにも、人は誰も律法を行うことによっては神の前に義と認められないからです、律法を通して生じるのは罪の意識ですと書かれています。どんなに神に忠実であろう、律法に忠実であろうとしても人間には完全に律法を守ることができません。かえってそのことで自分は罪人であるという罪の意識が生じてしまうのであります。私たち自身に当てはめて少し想像してみてほしいと思います。神を全力で愛しなさいという戒めはとりあえず置いておくとしても、私は常に隣人を自分と同じように愛していると胸を張って言える人がいるでしょうか。自分は良き社会人、家庭人であると自負しているかもしれませんが、自分の心の中を覗き込んでみれば、自分を誇り高ぶる思い、他人を妬み羨む思いが満ちていることを発見するのではないでしょうか。自分や自分に近しいものだけが良ければそれで良いという自己中心の思いがいつもどこかに潜んでいるのではないでしょうか。しかし神はそうした私たちの心の中も十分にご存知であられます。そして私たち人の側が神から与えられた古い契約である律法を守る力がないということをご存知であるがゆえに、律法に代わる新しい契約を与えることでご自身の義を示されたのであります。それでは神の義が示されたというのはどういうことでしょうか。義という言葉はもともとが裁判用語で、裁判において正しい判決すなわち正義がなされることを指していました。私たち人は死後に神の裁きの座に立たなければならないということが聖書にははっきりと示されています。これはヘブル人への手紙の9章27節に書かれています。その時にはすべての人が一人残らず神からの律法を正しく守り行えなかったがゆえに有罪に定められなければなりません。神は正しい判決を下そうとすればすべての人に有罪宣告をしなければならないのであります。なぜ人は律法を守れないのでしょうか。それは人がもともと罪人であったからであると聖書は教えています。神は人をご自身の形に似せて創造され、神のご栄光を表すためにこの世界の良き管理人となるようさまざまな良き賜物をお与えになられました。しかし人はそのような神の思いに逆らって自分自身に栄光を競おうとし、神との正しい関係から外れていってしまったのであります。そのことが創世記の3章というところに記されています。それが、すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができずという文章の意味であります。有罪であれば、当然ながらそれには罰が伴います。その罰とは神から永遠に切り離された霊的な死であり、これを聖書は永遠の滅びと呼んでいます。ローマ人への手紙少し進んだ6章というところの23節、その前半の部分にはこのように書かれています。罪の報酬は死です。神は 義をもって正しく裁こうとすれば、そうせざるを得ないのであります。しかし一方で、神は私たち人を愛しておられます。私たちをかけがえのない大切な存在と見ておられます。イザヤ書の43章というところには、神は私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛していると語られています。それゆえ私たちにそのような罰を望まれないのであります。何とかして永遠の滅びから救いたいと望んでおられるのであります。それでは義と愛とを両立させるにはどうしたらよいのでしょうか。このジレンマを解決するために、神は思いもつかない、私たちが到底思いもつかない方法を取られました。それが神ご自身が人が負うべき罰を身代わりとなって受けてくださるということでありました。神はこのような不思議な方法をもってご自身の義を示されました。この神ご自身が人が負うべき罰を身代わりとなって受けてくださったという技こそが、キリストイエスの贖いであります。贖いという言葉は日常ほとんど使うことのない言葉ですが、身の代金を払って受け出す、買い戻す、責務を弁済するという意味があるそうです。キリストイエスはこの世界が形作られる前から神と共におられた神の御子であられる方であります。それなのに私たちと同じ人となってこの世界に来てくださいました。そして全く罪のない人生を歩まれ、そのご生涯の最後に呪いの木と呼ばれた十字架にかかってくださいました。それはご自身が身の代、ご自身を身の代金として差し出し、私たちを罪と死から買い戻してくださるためでありました。この贖いの御業ゆえに、私たちはもはや罪を問われることはなく、神との正しい関係が回復され、神の前に義なるものとみなしてくださっておられるのであります。神は御子をどのようにお取り扱われたのでしょうか。御子は人として十字架の上で確かに死なれました。御子は人の罪をすべて背負われて罪人として裁かれ、十字架の死という人が考え出した最も恐ろしい罰を受けてくださいました。罪人の死の行く先は永遠の滅びの世界であります。神は御子をそこに放置されたのでしょうか。いいえ、御子は3日後に死からよみがえられました。そのことによって神は御子の十字架の死と復活こそご自身が計画された大いなる御業の実現であり、そのことを通して罪の結果である死が打ち破られたということを全世界に公にはっきりと示されたのであります。この十字架の出来事はただ神の一方的な恵みによるものでありました。恵みと報酬は区別されなければなりません。報酬は受けるべき分に対する当然の見返りですが、恵みは受けるべき資格のないものへの一方的な贈り物であります。私たち人が自分の努力によって何かを成し得たのなら、それは報酬とみなされますが、キリストイエスの贖いはただ神の恵みによって無代価で与えられたものであります。それが与えなしに義と認められるという意味であります。それでは私たちはキリストイエスの十字架の贖いによってどのように変えられたのでしょうか。どのような立場をいただくものとされたのでしょうか。 先ほどお読みしたローマ人への手紙の6章の23節の後半には次のように書かれています。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。永遠の命とは永遠の滅びの対極にあるものであり、私たちは永遠の滅びから永遠の命へと移されました。これがどのようなことを指しているのか、この地上の有限な命を生きる今の私たちには明確に理解することは困難であります。しかし聖書の中にはそのヒントがいくつか示されています。それは時間の制約が取り除かれ、朽ちることのない新しい体をいただいて、新しい天と新しい地において神とキリストとの親しい交わりの中に入れられていく、そのような状態であると言われています。このことはヨハネの福音書の17章3節、コリント人への手紙第1、15章の44節以下、ヨハネの黙示録の21、22章に詳しく書かれているので、ぜひ参照していただきたいと思います。そしてこの地上の人生においても、それにふさわしいものへと少しずつ変えていってくださるということが約束されています。神の一方的な恵みによってキリストイエスの贖いを通じて私たちは義と認められるということを御言葉から見てきました。ここで最後に大切なことを付け加えておきたいと思います。それはこの神の恵みを私たちが信じ受け入れなければ、神の業は完成されず、私たちが義と認められることもないということであります。神の恵みをアーメンと言って受け入れること、それが信仰であります。この信仰がなければ私たちは義とされることはできません。このことは16世紀の宗教改革者ルターがとても強調したことで、今日プロテスタント教会の中でとても大切にされている教えであり、信仰義人と呼ばれています。今見てきた御言葉の中にも、イエス・キリストを信じることによって信じるすべての人に与えられる神の義です、そこに差別はありませんと記されている通りであります。私たちはキリストの贖いが自分の罪のためであったということを信仰によって受け入れることによって、神の前に義とされます。信仰とはただむやみやたらに信じることとは全く異なります。聖書には信仰の根拠となることが豊富に記されています。どうか聖書をご自分で調べ吟味し、納得した上で心から信じていただきたいと願います。そのためにこの福音のメッセージが少しでも役に立てれば幸いであります。以上で終わります。